ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は最近はるなさんが iPad でよく使っているノートプラン3とか太陽っていうエディターかなの話をしようと思います。
ノートプラン3と太陽っていう、まあどっちも分類としてはテキストエディターになるのかなっていうアプリを、まあ、たくさん使うようになってきてて、スクリーンタイムとかで見てみても、昔は GoodNotes5 がダントツで長かったの、その使ってる時間。でも最近はね、ノートプラン3の方が長い。
で、思うに一つのきっかけとして、iPad にスマートキーボードというキーボードがついたことがあるんじゃないかなって思うんだけど。
それはめちゃくちゃ理由としては高い。
やっぱ、その、キーボード、ハードウェアキーボードがあれば、iPad はエディターとして十分に、まあ、ほんと必要十分に機能してくれるし、スマート、そういう物理のキーボードがあれば、使いたくもなるっていう感じなの、春菜の場合。
まあ、そういう感じかな。この 12.9 インチの iPad Pro に、スマートキーボードフォリオっていう、まあ、マジックキーボードじゃない方のキーボードをつけたのが、去年のその夏ぐらい。
あ、もう半年ぐらい経っとるんか。
うん。その、2020年モデルの11インチが朝起きたら画面が割れてて、うーわーってなって、修理するか、まあ、このまま継続して使うか、買い替えるか、みたいな時に、その 12.9 インチとスマートキーボードフォリオを買い替えたって。
なんかメルカリで安く手に入ったとかやったっけ？
そうそうそう。で、昔使ってたその2018年モデルの11インチを売って、みたいな。
で、まあそこからキーボード。やっぱキーボードが変わったということと、それをノートプランとか太陽をオブシディアンのフォルダっていうかファイルっていうか、それと連携させて使うみたいな、なんかそういう技を使ってるんだよね。
キーボードだけの時は、まあ言ってそこまでテキストエディターを使ってなくて、まあどっちかっていうと Apple Pencil メインの GoodNotes5 で手書きすることの方が多かった、
まあ。確かにイメージとしてその頃はね、そのスマートキーボードただの台になっとるやんっていう感じはしていて。
そう、スタンドとしていいやんぐらいにしか思ってないというか使ってなかった。けど、そのオブシディアンが去年の9月10月ぐらいかな、2020年の。
まあ出たのはもっと前なんだけど、あ
の、使い始めたのが
そんくらいの時期。
で、そこから、基本そのテキストで、管理することが多くなって、そうなってくると、まあ使うアプリも変わってくるわけで、ノートプラン3と、まあ太陽を使って、パソコンではオブシディアンを使ってっていう、感じかな最近。
まあ具体的なさ、その管理っていうか手法なんだけど、ノートプラン3っていうフォルダーが iCloud に自動で作られるから、 Mac で Obsidian を使うときはそのフォルダを開いて、太陽っていう、まあそのエディターはどのフォルダーとか、その iPad で見ることができるフォルダー何でも使えるから、同じくそのノートプラン3っていうフォルダーの中身をよく表示させて使っているっていうイメージでいいかな。
ノートプラン3が、まあ、そのアプリが唯一その自分のフォルダーを勝手に作って、もうそこの中にあるファイルしか読めないっていう仕様なので、仕方なく iCloud のノートプラン3っていう、まあ、フォルダ内に全部を格納している状態。
で、さ、多分ノートプラン3についてあんまちゃんと喋ったことがない気がするんだよね。前に太陽っていうエディターについて話をしていて、まあ、あの JavaScript を動かすことができるすごい高機能なエディターで、今のところ無料で、そのうち何らかの方法で有料にしようと考えているっていうエディターだっていう話だったよね。確か太陽は。
太陽ね、その有料プランも発表されて、確か6月1日からプロプランみたいなのがある。でもほとんどの機能は無料のままこのまま使えて、まあ、書き出しのファイル形式が増えるとか、そのクリップボードをなんかするとか、オートメーションみたいな、ショートカットみたいなのが対応アプリ内で作れるんだけど、それを使うにはそのプロプランにしないといけないみたいな
感じ。 で、まあ、太陽ともう一個、そのノートプラン3っていうエディターも使っていて、そいつはどういうやつで何が良いんですか？
ノートプラン3っていうアプリは、カレンダーと、あとはマークダウンが使えるエディターみたいな。
テキスト版バレットジャーナル？
そう、もうまんまバレットジャーナルとか、あとアプリの説明ではチェッテルカステンをする人に向けた最適アプリですっていう紹介で、実際そうだと思っている。
もう、あれなんだ。その、チェッテルカステンという言葉が、ようやく少しずつ日本の環境にも広がりつつある感じになってきているんだね、きっと。
ノートプラン3のアプリの説明欄にはそう書かれているね。バレットジャーナルや、まあ、チェッテルカステンってそのまま普通に書かれて
る。まあ、じゃあ少なくともそのキーワードがピンとくる人なら結構ありなやつ。まあ、
ただ、そのアプリの、料金体系っていうのが、アプリ自体は無料だけど、サブスクで、毎月、月払いだと750円。年払いで確か6000円か7000円ぐらい？
高えな、結構。
まあまあ、その、使う限りは必ず課金しないと使えない。課金をやめちゃうと、ファイルは見れるけど、編集が一切できない状態になる。
ああ、じゃあ、初めに、その、例えば2週間無料お試しとかがあって、もうそれ以降は基本的に無料で使うことはできないと言える感じになってしまうんだね。そうすると。で、確かそういえば Mac アプリも iPad アプリも iPhone アプリも全部あるんだったっけ？
全部で使えて、で、まあデータ自体は iCloud とか、まあそういうクラウド系にファイルを置く前提なので、どのデバイスでも同期ができる。まあ、それもサブスクに入ってるから、どれで使っても同じ状態で使えるよ、みたいな。
まあ、全部使えるって考えたら、ある意味安いとも言えるのかもしれない。
ワン、ツーの時は、買い切り状態で、iPad 用がなんか3600円、Mac 用がいくら、みたいな感じで、一個ずつバラバラで売ってた。
でさ、その、はるなにとって、ノートプラン3というのは、その、何が良いの？
ノートプラン3のいいところは、そのカレンダー上でファイルが見えるっていうか、デイリーノートっていうの、毎日毎日1日ずつのそのね、データが入れれるファイルっていうのが自動で作成されて、そこに、まあ今日やったこととかやらないといけないこととか、思いついたことをとりあえず書いていく。で、それがカレンダー上で確認ができて、そのカレンダーでピッて、3月1日のとこ押すと、3月1日の日のノートが表示される。
ああ、過去も未来もそこでパッて押してあげれば、予定が書かれたテキストファイルというか、まあだから、いつ何をやるかやったかのバレットジャーナルがまんま、本当にそのバレットジャーナルをテキストベースのデジタルベースで実践できるっていうのがまず基本概念なんだ。
で、さらに、ノートプラン3は、そのマークダウンエディターで、まあ、マークダウンで書いたものが太字になるとか、大きな見出しになるとかに加え、ウィキリンクっていう、その、カッコ、ダブルカッコで囲むと、その語句がリンクになるみたいな。
まあ、すごい簡単に言うと、オブシディアンとかスクラップボックスとかロームリサーチとかと同じやつができるってことだよね。で、しかも、たまたまなのか何なのか、オブシディアンと同じダブルカッコで囲うとリンクになるから、両方を併用するということが意外と不都合なくできるんや。
まんまそのまんまオブシディアンで開いて編集をして、それをノートプラン3で開いても何も問題が起こらない。し、さらに言うと、そのノートプラン3内でもちゃんとその機能するリンクが、
すっげえ乱暴なことを言えばオブシディアンのモバイル版っていう言い方もできるって感じな。
まあ、今自分が使ってる使い方としてはそういう位置づけでノートプラン3を使っている。
今日のやることとかをまあ管理しつつ、同時にそのチェッテルカステンというかリンクベースの自分が考えてることとか思ったことっていうのを別枠で作り上げていくことができる。
で、さらにそのこれは iPad Workers のニュースレター、サブスタックの記事としても書いたやつなんだけど、そのノートプラン3の場合、ダブルカッコを2個入力すると、その後、サジェスト機能っていうの？ こう、今、ファイルがある中で、このファイルが、みたいな感じで、リンクのその候補が出てくる。だから、例えば、そのノートプランのエディター画面にダブルカッコ入れて、ベアーって、まあ、アプリ名とかを入れると、過去に、ベアーって、まあ、ファイル名に、だけど、ファイル名についているファイルを、ずらずらずらーってこう、出してくれるの？
まあ、大体のアプリができるけど、iPad でそれができるもの、それが便利にできるものは、なかなかない。知らないかもしれないね、確かに。
で、そうすると、過去に自分が書いた関連しているメモとか、記事とか、そういうものが、その検索するっていうのとは別に、文章を書いている途中に、その検索しながら、さらにその中身も確認しながら、書けるっていう、なんか最近さ、その再利用っていうの、こう昔自分が書いたこととか、考えたことをメモしたものみたいな、そういうパーツを組み合わせて、組み替えてその一つのコンテンツを作るみたいなのを意識してるんだけど、それがそのノートプラン3だとすごく自然にできる。
で、iPad でそれを自然にやろうとすると、今考えうるその最適解がノートプラン3だった。
まあ今のところ、そのサジェスト機能っていうの？検索をわざわざして、それを見て、なんかスプリットビューとかでこう確認しながら、まあ新しいものを作るとか、そういう方法を使えば別のエディターでも何でもできると思うけど、それをしなくってもいいのはノートプラン3だけ知ってる限り。もし他にこのアプリでも同じようなことができるぞっていうのを知ってる人がいたら、むしろ教えてください。シャープゴリゴキャストをつけて教えてください。
スクラップボックスできるよ。
あの、ウェブベースはダメです。アプリです。
そういうことね。
はい。
まあ、あとスクラップボックスは、多分今でも iPad のキーボードに関しては絶望的に相性が悪い。治ったんかな？そういえば。
スクラップボックスの、まあ、公式というか、快適に動く、アプリが登場すれば、全然そっちでもいいです。
スクラップボックスはね、作らないみたいだね。思想として、その、リソースを、ウェブのみに集約して、低コストで、低コストっていう言い方をするとあれなんかもしれないけど、余計なコストをかけずに作っていくっていう思想らしいので。で、まあ、スクラップボックスの話は置いといてですね、今の話を踏まえると、はるなさんが、ノートプラン3はいいんだけど、それ、じゃあ、太陽って何のために使ってるのっていう話になってくるんですが、まあ、それを聞こうとするとちょっと話が長くなりすぎる気がするので、続きは次回聞いてみたいと思います。